今日はですね、究極のスルーというタイトルでお話ししたいと思いますけれども、始める前にもう一度お祈りさせてください。天の父なる神様、これから神様の御言葉をいただきますけれども、どうか私たちに聖霊を送り、私たちが神様の御言葉を理解し、心に書き留めることができますよう助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。皆さんもご存知の通り、私は昔銀行員でした。そして銀行員になって約5年目の話のことです。私はですね、銀行員として一生懸命役割を果たしていきました。そしてすでに何回か昇進していました。私はこの時点ですでに次の昇進に目指して頑張っていました。ある日、私が働いていた銀行に、銀行支店に地区長がやってきました。その日はほぼ地区長は私の上司と一緒に会議室でお話をしていました。地区長が出てくると、私の上司は私に言いました。なんか新しい支店ができるらしい、その支店に私が選ばれた、支店長になるために。だから私の後の後見者として君を勧めといたよ。それを聞いた私は心の中で大喜びしていました。なるべく感情を表に出さないように、そして私が選ばれたのことが当然かのように、私はおめでとう、そしてありがとうと言って握手しました。今までの銀行のやり方だと、後継者として勧められた人が確実にそこのポジションを得ることができていました。ですので、私は確実のことだと思って、真っ先に友達や同僚にそのことを知らせました。その夜、私は友達に招かれてレストランでお祝いの会を開きました。次の日、私の上司は私の履歴書や他の書類の準備を手伝ってくれました。面接の準備まで助けてくれました。準備ができた時点で、私は本部の方に書類をすべて必要なものを送りました。その後は待つだけでした。面接は数ヶ月後にありました。私の地区長と、私は結構仲が良かったので、そして仕事の今のそのポジションの中でも、地区1位とか、いろいろ取ってたので、もう確実だなと思っていました。そして私の上司は私に、面接だけど、面接っていうのは形だけのものだから、あまり心配しなくていいよと言ってくれました。しかし、面接の数週間後前に驚く E メールが届きました。社内全体に送られた E メールでした。私の地区長が辞任したという報告でした。そして他社の新しい地区長が代わりに任命されたと書かれていました。その時、私は急な人事変更にはびっくりしていましたけども、私にはあまり関係ないと思って、あまり心配はしていませんでした。しかし、私の面接が近づいてくるにつれて、この地区長とは何の接点もないということに気づきました。そして、この地区長は今までの銀行の、そこの地区の文化をどんどん変えていくという大胆な地区長でした。なので、面接が近づくにつれて、私は心配になってきました。そして最初の方は、面接する人は私以外誰もいないという話でしたけれども、いや、他社からもちょっとヘッドハンティングするかもしれないという情報が流れてきました。そういうことを聞くと、どうしよう、ちょっとやばいかもしれないと心配し始めました。でも、私の上司はまた同じように、大丈夫だよ、君の実績だとなら大丈夫だって、形だけのものだから心配しなくていいよって勇気づけてくれました。私はドキドキしながら面接をして、その後もドキドキしながらその結果を待っていました。数週間後、 E メールが届きました。人事からのメールでした。私の支店に新しい上司が任命された。お、ついに来た。名前を見てみると、それは私ではなかったんです。私ではなかったんです。少し落ち込みましたけども、もっと恥ずかしかったのは、もうすでに私が選ばれたんだと伝えていた友達に、その、いや、選ばれなかったということを伝えることでした。英語ですね、そういう時どうやって伝えるかというと、 My name was passed up 私の名前はそのまま直訳してしまうと私の名前を通り過ぎたみたいな翻訳になるわけなんですけども、 My name was passed up。 銀行の上の人たちは私の名前を見てそこに立ち止まることはせず、そのまま通り過ぎたという意味ですね。最近の日本人はこのように言うらしいですね。スルーされたというらしいですね。誰かが自分のことを通り過ぎること、もしくは自分がスルーされること、無視されることというのは気持ちいいとは思いません。悲しくなる人やカンカンに怒る人もいると思います。自分の存在が拒否された気持ちを経験するのはいい経験ではありません。しかし聖書を読んでみると自分がスルーされた方がいい時があるということに気づきます。自分がスルーされた方が、通り過ぎた方がいい時があります。その話はですね、出エジプト記に書かれています。その話についてもう少し学ぶために、出エジプト記を開いていただきたいと思います。出エジプト記ですね。出エジプト記、本題は12章から学びますけれども、その前のことを少し学びたいと思います。出エジプト記はヨセフが死んだ後のことについて書かれています。イスラエルの民はヨセフのおかげでエジプトでの生活がとても良くなり、強力な存在になっていました。しかしそれを見たエジプト人はイスラエルがこれ以上増加しないようにイスラエルの民を奴隷扱いをし始めました。その上イスラエルの民に男子が、男の子が生まれてきた時、その男児を殺害せよという命令が下りました。イスラエルの民は苦しい状況にいました。しかし神様は見捨ててはいませんでした。神様はちゃんと計画がありました。モーセという一人の男児が生まれてきました。神様はモーセを通してイスラエルの民をエジプトの束縛のもとから救う計画を立てました。そしてモーセが約80歳の時、神様は燃える、しかし燃え尽きない芝の中から、間からモーセに語りかけました。イスラエルの民をエジプトから導き出しなさいと使命が与えられました。しかし神様を認識せず、神様の民に対して悪を続けるエジプトの王パロはその使命を簡単に成し遂げさせはくれませんでした。そこで神様は言いました。みんなで出エジプト記6章の一節に書かれていることを見てみましょう。神様は言いました。6章の一節、今あなたは私がパロに何をしようとしているのかを見るであろう。すなわちパロは強い手に強いられて彼らを去らせるであろう。いな、彼は強い手に強いられて彼らを国から追い出すであろう。このあと神様は銃の災いを通してイスラエルの民を解放しました。この十の災いの中で特に注目したい十番目の災いを見ていきたいと思います。モーセは神様に指示されパロに警告しました。出エジプト記4章22節から23節に少し戻りますけれども、モーセはこの十の災いについて、十番目の災いについて警告しました。4章の22節から23節です。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う、私の子を去らせて私に仕えなさい。もし彼を去らせるのを拒むのならば、私はあなたの子、あなたの長子を殺すであろう。イスラエルの民は神様に選ばれた民だったのです。それは特別にイスラエルの民だけが救われるということではありませんでした。それだけではありませんでした。もちろん神様を救い主として受け入れるのであれば、神様は確実に救ってくださいます。しかし神様がイスラエルを選んだのはそういうことだけではありませんでした。神様の御言葉を忠実に全て伝える民として選ばれたのです。しかしその神様の調子を苦しめていたパロは神様の警告を無視しました。 神様を拒んでしまいました。それでも神様は恵み深く、そして忍耐強いお方なので、調子の災いは最後まで、待ったのです。調子を殺す前に旧の災いを警告として与えているのです。神様は何度もパロに働きかけたのです。目を覚ましてください。しかしパロは神様の警告を拒みました。私たちはしばしばパロのような態度を取ってしまいます。神様は愛を持って私たちが一人も滅びることを望んではおられません。ですので私たちにさまざまな警告をしておられます。聖書の中にはたくさん私たちを救いに導く警告があります。しかし私たちはさまざまな人間的な理由でその警告を拒んでしまいます。神様の警告を拒むことは決して軽いことではありません。重大なことです。モーセは忠実にその神様の警告を一つずつ伝えていきました。この警告を伝える、しかもその当時地球一の強い国に、そのてっぺんに立つパロにその警告のメッセージを伝えるという働きは決して心地のいい働きではありませんでした。そしてついに最後の警告をも伝えました。出エジプト記11章の4節から8節です。出エジプト記11章の4節から8節にその場面が書かれています。ついに最後の警告です。主はこう仰せられる。11章の4節から8節。真夜中ごろ、私はエジプトの中へ出ていくであろう。エジプトの国のうちのウイゴは、位に座するパロのウイゴをはじめ、引き薄の後ろにいるはしためのウイゴに至るまで、皆死に、また家畜のウイゴも皆死ぬであろう。そしてエジプト全国に大いなる叫びが起こるであろう。このようなことはかつてなく、また再びないであろう。しかしすべてイスラエルの人々に向かっては、人に向かっても獣に向かっても犬さえその舌を鳴らさないであろう。これによって主がエジプト人とイスラエル人との間の区別をされるのをあなた方は知るであろう。これらのあなたの家来たちは皆私のもとに下ってきてひれ伏して言うであろう。あなたもあなたに従う民も皆出て行ってください。その後私は出て行きます。この警告はエジプトに住む人すべてへの警告でした。今読んだ聖句によると、人だけじゃなくて動物の調子でさえも殺されるよという警告でした。この警告が出た時、エジプトに住んでいる長子はどういう気持ちでこの夜を過ごしたでしょうか。皆さんは Y2K って覚えてますか。まだ生まれてない人もいるかもしれないですけども、 Y2K あまり覚えてないですかね。 Y2K 私はよく覚えてます。私は今30代なので、18年前の私は10代でした。テレビや、ラジオ、新聞に大きく取り挙げられていました。1999年から2000年に変わるとき、もしかすると世界のコンピューターはこの日付を認識することができず故障してしまう可能性があるということでした。どれくらい本気に取り上げられたかというと、水道の会社や電気会社というのはそれに備えて手動に切り替える準備をしたということがニュースにも取り上げられていました。私はこのことを聞いてとても怖くなりました。世界が終わってしまうのではないかと思いました。その夜私は寝ることができませんでした。自分の命が終わってしまうかのような気持ちでした。もちろん何も起きませんでした。無事コンピューターは2000年に切り替わり2000年を迎え入れました。無事通り過ぎたことを確認したとき、私はほっとしました。私は寝れなくなるぐらい怖くなりましたが、 エジプトに住んでいる長子はそれ以上に恐怖を持っていた、持ってこの夜を過ごしていたと思います。もしこの話がここで終わるのであれば、この話はなんちゅうひどい話だ、絶望的な話になってしまうと思います。しかし聖書に書かれていることは、私たちこのお話すべて私たちの希望のためにあるものです。私たちはこの話が神様の警告だけで終わるだけであれば、賛美できることはできないと思います、することはできないと思います。しかしここで終わることをしないことを私は今日賛美したいと思います。神様が警告をするとき、神様は必ず恵みを差し出しています。必ず逃れ道を与えてくださっています。だからこそ神様の警告は福音なのです。良いお知らせなのです。神様が私たちのことを気にかけてくださっている証拠なのです。そして神様がまだ私たちを見捨てていないという証拠なのです。神様の警告は福音から切り離すことができないのです。出エジプト記を読み続けると、神様はイスラエルのために逃れ道を与えたことがわかります。12章に行きます。12章によると、イスラエルの民は傷のない子羊をほふり、その血を取り、子羊を食する家の入り口の2つの柱と鴨居に それを塗らなければならないと7節に書かれています。要するに、ドアのこっち側とこっち側と上に子羊の血を塗らないといけないということです。そしてその夜、イスラエルの民は柱と鴨居に血が塗られた家にとどまり、ほふられた羊の肉を食べることによって救われると、12章11節から13節に書かれています。今日の聖句の箇所でもありますけれども、ここをちょっと読んでみたいと思います。12章の11節から13節、あなた方はこうしてそれを食べなければならない。すなわち、腰を引きからげ、足に靴を履き、手に杖を取って、急いでそれを食べなければならない。それは主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国をめぐって、エジプトの国におる人と獣とのすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に審判を行うであろう。私は主である。その地はあなた方におる家々であなた方のために印となり、私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越すであろう。私がエジプトの国を打つとき、災いが望んであなた方を滅ぼすことはないであろうと書かれています。要するに、エジプトにいるイスラエルの人々にとって、神様が通り過ぎることというのはいいことだったのです。神様が通り過ぎることというのは、命が与えられるということだったのです。神様は柱と鴨居に塗られた地を見て、その家を通り過ぎると言ったのです。そしてイスラエルの民は、血が塗られた家々の中でほふられた子羊の肉を食べることによって救われたのです。過ぎ越しの祭りと言います。過ぎ越しの祭りに 100% 心も体も参加することによって、イスラエルの民は10番目の災いから救われたのです。なぜかというと、過ぎ越し祭はただの一般的な祭りではなかったからです。過ぎ越し祭は記念と雛形であったのです。エジプトから救い出すだけでなく、キリストが十字架で成し遂げたことの記念であり、雛形なのです。コリント人への第一の手紙5章の7節に書かれている通りです。私の過ぎ越しの子羊であるキリストはすでにほふられたのだって書いてあるんですね。新約聖書はこの過ぎ越しを見て、キリストがその本体ですよと言っているのです。イスラエルの民が救われ、エジプトの民は救われなかった理由は一つだけです。それは人種の違いでも、地位の違いでも、財産の違いでもありません。その違いはほふられた子羊のみです。しかし、もしイスラエルの民が子羊を殺しただけで、そのもし子羊を殺しただけであれば、 その死からは逃れることはできなかったのです。もしイスラエルの民が子羊を殺して血を塗っただけであれば、その死から逃げることはできることはできませんでした。逃げることはできなかったのです。もし子羊の肉を食べることをしなかったら、その死から逃れることができなかったのです。同じように私たちを救うのはキリストが個人的に私たちのために死んでくださり、キリストの血が私の罪を許しになられたことを信仰によって受け入れて信じる必要があるのです。そしてイスラエルの民がほふられた子羊を食べたように、私たちもキリストの肉を食べなければならないのです。それは信仰によって常に霊的力を神様の御言葉を通して神様からいただくことです。イエス様は言いました。ヨハネによる福音書6章の53節から54節です。そこをちょっと開いていただきたいと思うんですけども、ヨハネによる福音書6章53節から54節です。6章の53節から54節です。53節から54節。イエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。人の子の肉を食べず、またその血を飲まなければ、あなたのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。信じる私たちは神様の子羊の血と肉が与えられているからこそ勝利しているのです。そして勝利している人は恐れることがないのです。なぜかというと、神様はイエス・キリストの血を見て、そこにとどまる人たちを過ぎ越すからなのです。この真理はキリストの再臨まで有効です。黙示録の7つの災いが来る前に私は眠りにつきたいなと言ったことありますか？思ったことはありますか？そう思ったり言ったことある方は少なくはないと思います。私も言ったことがあるフレーズです。7つの災い、再臨の印やヤコブの悩みについて学ぶとき、これらの真理について私たちは恐れを覚えてしまうときがあります。なぜと聞くと、必ず一つの答えが返ってきます。私には耐えられない。アドベンチストの私たちは忘れてしまっているのです。災いの中にある福音を忘れてしまっているのです。災いについて学んだ時だけに見える真理を忘れているのです。それは過ぎ越しの約束です。七つの災い、再臨の印やヤコブの悩みの時から逃れ道がイエス・キリストという神の子羊が与えられていることを忘れてしまうのです。だからこそ、勝利を得て七つの災いに耐え抜く人たちは、ヨハネの黙示録12章11節を読んでみるとこう書かれています。兄弟たちは子羊の血と彼らの証しの言葉によって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。これは最後まで生き残って天国に行く人たちのことを書いてあります。なぜ勝利しているかというと、兄弟たちは子羊の血と彼らの証しの言葉によって、血と言葉によって勝利を得ているんですね。エジプトの束縛のもとにいたイスラエルのために勝利をもたらしたのはキリストの雛形の子羊です。そして現代の霊的イスラエルの民、もしくはセブンス・デイ・アドベンチストの皆様に勝利を与えるのは、その本体の神の子羊です。神の子羊の血とその肉です。ヨハネの第一の手紙4章の18節にこのような聖句があります。ものすごく有名な聖句なので聞き覚えがあると思います。ヨハネ第一の手紙4章の18節、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを取り除く。信じる私たちは再臨の印を勉強します。しかし私たちは怖がる必要がありません。信じる私たちは黙示録の7つの災いについて勉強しますが、それを恐れる必要はありません。信じる私たちはヤコブの悩みの時について勉強しますが、拒む必要はないのです。なぜかというと、キリストが私たちの過ぎ越しの子羊だからです。 過ぎ越しについてもう一つ大切なことがあります。神様の許しと永遠の命から切り離すことができない一つの真理があります。それは出エジプト記12章の15節に書かれています。最後の箇所です。出エジプト記12章の15節、こう書かれています。7日の間あなた方は種入れぬパンを食べなければならない。その初めの日に家からパン種をすり除かなければならない。第一日から第7日までに種を入れたパンを食べる人は皆イスラエルの民から断たれるであろう。神様はイスラエルの民に言いました。家からパン種を取り除きなさいと言いました。このパン種を取り除く働きをしなければ神様の民から切り断たれてしまいますよと書いてあります。同じように私たちもパン種の取り除く、パン種を取り除く働きをしなければならないのです。でなければ私たちも最終的に神様の民から断たれてしまうのです。しかしこのパン種を取り除く働きというのはどういうことでしょうか。パン種を取り除く、聖書によるとパン種は罪の象徴です。もしくは悪の象徴です。というわけでパン種を取り除く働きというのは罪を、もしくは悪を取り除く働きなのです。私たちはイエス・キリストという過ぎ越しの子羊を信じますが、その後罪を取り除く働きに参加しなければならないのです。これは救われるためにすることではありません。これは救われたからこそすることです。簡単に説明させていただきます。もし皆さんが大きい会社に雇われたとします。例えば雇われる前バイトでセブンイレブンに雇われていたとします。そこでヘッドハンティングされて東京三菱 UFJ に雇われました。新しい職場で新しい給料と良い給料と新しい同僚と良いことがたくさんあります。しかしそこで皆様の中で新しい職場で前のセブンイレブンのお仕事をする人はいるでしょうか。おそらくいません。むしろそれはありえないと思います。なぜでしょうか。単純です。東京三菱 UFJ の社員だからセブンイレブンの仕事をするのはおかしな話だからです。同じように私たちも救われたのであれば救われた人生を歩むのです。罪が許されて洗い流されたのであればそれにふさわしい歩みをするのです。クリスチャン、もしくはキリストのような人であればクリスチャンらしく歩むのです。セブンスデーアドベンチストであればセブンスデーアドベンチスト らしく生きるのは当たり前なのです。勝利を得たのであれば勝利にふさわしい歩みをするのです。それがパン種を取り除く働きです。それが罪を取り除く働きです。キリストが私たちを愛しているのであれば、私の戒めを守りなさいという聖句があります。それはこういうことなのです。キリストを救い主として受け入れているのであれば、キリストを従うのは当たり前なのです。罪を取り除く働きに関して勘違いをしてしまう人が少なくはありません。それはつまずいた時に感じることです。私たちはつまずくことがあります。私たちはつまずくことによってやる気を失ってしまう時もあります。つまずくことによって罪を取り除く働きなんか不可能だと感じてしまう時もあると思います。しかしつまずくということは不可能ということではありません。つまずくというのは私たちがむしろもっとキリストを必要としているということだけです。だからこそ私たちはヨハネの第一の手紙2章の1節の約束が与えられているのです。私の子たちを、これらのことを書き送るのは私が罪を、あなた方が罪を犯さないようにするためである。もし罪を犯す者があれば父のもとには私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。つまずいたら立ち上がってくださいということです。諦めないでくださいということです。 キリストを従うことを諦めると、それはサタンが喜ぶことです。ですので諦めないでください。今日は聖束生産式です。聖束生産式というのはこの過ぎ越しの祭りの本体の記念です。要するにキリストが十字架で成し遂げたことの記念です。そしてこれから私たちのためにしてくださることを忘れないでください。聖束もしくは足を洗うときは世間話、一般話ではなくて、罪を取り除く働きに専念してください。罪を取り除く祈りをしてください。この足を洗うというのはですね、違う言い方で言うとミニバプテスマみたいなものではあります。私たちの中に潜む悪、そういったものを洗い流す、そういった時です。ですので世間話やそういった一般的な話をせずに、キリストがしてくださったことに目を集中させてください。そして、生産式、杯とパンを食べるときですね、キリストにある勝利を喜んでいただいてください。この聖束生産式を通して皆様が新たにイエス様に献身してくださることを望んで、お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、キリストが私たちの過ぎ越しであることを感謝しています。どうか私たち一人一人それを理解し、忘れずこの聖束生産式に参加できますよう助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。Amen.